ピックアップニュース。ピックアップ01。幅広い年齢層のスポーツライフを豊かに。ニュースポーツ。ID1928。ニュースポーツは、ルールが優しい。運動量が調節できる。年齢や体力差に関係なく楽しめる。子供からシニアまで、誰でも、いつでも、どこでも、いつまでも気軽に楽しめるスポーツとして普及しているニュースポーツ。競い合うことよりも楽しむことが重視され、幅広い年齢層のスポーツライフを豊かにするとして注目されています。スポーツ推進委員が皆さんをサポートします。健康づくりや地域での世代を超えたコミュニケーションづくりに取り入れてみませんか。6種類のニュースポーツのお知らせです。金ボール、直径122センチメートル、約1キログラムの大きなボールを落とさないようにするユニークなスポーツです。写真はピンク色の大きなボールを4人で協力して持ち上げるように支えています。ショートテニス、テニスをアレンジしたスポーツで、コートの広さは約半分。スポンジボール、軽いラケットを使用します。写真はネットの前、4人の方がショートテニス用のテニスよりも短いラケットを持ち構えています。カローリング、円盤型2キログラムの重りをポイントゾーンの目標に投球し、得点を得るスポーツです。写真は、室内でのカローリング、床に膝をつき、重り、ストーンを慎重に滑らせています。手にピン、手のひらにはめたラケットで、ネットを挟んで、スポンジボールを打ち合うゲームです。写真は、手に、手にピン用のラケットをはめ、テニスより低いネットに向かい打ち込んでいます。バッグを離れた場所に置いたプラスチックボードにビーンバッグを投げる的入れゲームです。写真は端に穴の開いた傾斜したボード、お手玉のようなビーンバッグを的の穴に向かって投げる子どもの様子です。ソフトペタンク、パラリンピックの正式種目、ボッチャに似ていて、目標球に柔らかい球を投げ、いかに近づけるかを競います。写真は床にいくつかの散らばった球。自分の球を持ち、目標球に狙いを定めて投げる児童です。次は、スポーツ推進委員とは、要望に応じて実技指導をはじめとした市民のスポーツ活動をサポートする団体で、現在17人の委員が活動しています。主な活動の一つとして、ニュースポーツチャレンジを開催しています。主な活動は、アサピースマイルウォーキングの開催、ニュースポーツチャレンジの開催、スポーツ推進委員の派遣、軽々楽々スポーツ。まずは体験。ニュースポーツチャレンジ。朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。どなたでも参加できます。ぜひお越しください。時とところをお伝えします。ところはいずれも体育館です。9月14日日曜日10時から白鳳小学校。10月5日日曜日10時から3号小学校。11月9日日曜日10時から東栄小学校。12月14日日曜日10時から朝日小学校。1月11日日曜日10時から渋川小学校。2月8日日曜日10時から本地ヶ原小学校。3月14日土曜日10時からニュースポーツフェスティバル総合体育館です。いずれの会場も持ち物は体育館シューズ、飲み物、 なお、申し込みはいりません。会場へ直接お越しください。シニア向けニュースポーツ体験会、朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。時は9月20日土曜日10時から、ところは東武市民センター。対象者は市内在住の9月20日時点で65歳以上の方。定員は先着30人。持ち物は体育館シューズ、飲み物。申し込み方法は8月1日金曜日から9月12日金曜日に電話か健康都市スポーツ課で申し込んでください。スポーツ推進委員を派遣します。軽々楽々スポーツ。子ども会などの地域の団体からニュースポーツやレクリエーションスポーツの行事を開催したいとの要望があれば、用具持参で委員を派遣します。ただし、1団体につき各年度1回までです。皆さんの要望に合わせて、スポーツ推進委員がお手伝いします。ニュースポーツ用具の無料貸し出しも行っています。お気軽にお問い合わせください。氏名には、お笑い芸人、オレンジ田中さんとともに、シニアから若い方、スポーツ推進委員の皆さんの集合写真が掲載されています。問い合わせ先は、健康都市スポーツ課、電話、76-8183、ピックアップ02、ゴミ焼却施設停止の危険性あり、水銀使用製品や発火性のあるゴミは分別を、近隣の市で水銀使用製品の混入により、焼却施設を停止する事態が発生しました。また、春岡センターでは、充電式電池などの発火性のあるゴミの混入が原因で発火などが多発しています。水銀使用製品や発火性のあるゴミは燃えるゴミや燃えないゴミには絶対に入れないでください。発火原因の約9割が充電式電池、バッテリー類です。春岡センター発火爆発検知発生件数、令和4年度109件、令和5年度140件、令和6年度168件と毎年増えています。水銀使用製品、排ガス中の水銀濃度が基準値を超えるとゴミの処理ができなくなる可能性があります。水銀使用の体温計、血圧計など、出し方は環境課か環境事業センターに直接持ち込んでください。発火性のあるゴミ、過度な力が加わると発火し、収集車や施設に大きな損害を及ぼします。充電式電池、モバイルバッテリー、加熱式タバコ、電池が内蔵された本体及び充電器、電子タバコです。出し方 ID32968。 月1回発火性危険物の回収日に資源ごみ集積所の充電式電池などと書かれた回収かごに中身の見える袋に入れ排出するか、公共施設に設置してあるリサイクルボックス缶、リサイクル広場くるくるに排出してください。充電式電池を取り外せない家電に注意。コードレス掃除機、ハンディ扇風機なども発火の危険性があります。燃えないゴミでは出さず、必ず小型家電で出してください。小型家電の出し方、ID32961。公共施設に設置してある小型家電回収ボックスに排出してください。ただし、投入口に入らないものはリサイクル広場くるくるへ。投入口サイズは30cm×15cm×40cm です。問い合わせ先は、環境課、電話 76-8135、お盆期間中のゴミの搬入について、ID32972、平日8時30分から11時45分と、13時から16時です。持ち込みできるゴミは、燃えるゴミ、燃えないゴミ、粗大ゴミ。施設使用料は1000円。ただし、50キログラムまで。50キログラムを超える場合は、10キログラムにつき200円加算されます。例年、多くの方が来場し、受付・精算時などに待ち時間が発生するなど、大変混雑します。お急ぎでない場合は、ゴミの持ち込みをお控えください。問い合わせ先は、尾張東部衛生組合春岡センター、電話 54-1643、ピックアップ03、みんながその人らしく暮らしていくためのサポーター、市民貢献人として活躍しませんか？ ID1657、自分や家族が認知症などにより、自分で物事を判断することが難しくなった場合、契約行為や財産管理が不安となります。また、悪徳商法の被害に遭う危険性もあります。成年貢献制度は、自己判断能力が不十分な方を保護・支援するものです。超高齢社会により利用者が増えている成年貢献制度を支え、地域で活躍する市民貢献人になりませんか？市民貢献人とは、専門機関から一定の研修を受け、市民貢献人バンクに登録後、家庭裁判所から成年貢献人等として選任された方です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、福祉サービスを利用する際の契約や財産の管理などを行います。市民貢献人は地域福祉向上の担い手として期待されています。本市の市民貢献人、令和7年4月時点、市民貢献人バンク登録者18人、市民貢献人受任者数、家庭裁判所から選任された方14人、現在受任中の市民貢献人、活動中の方3人です。市民貢献人バンク登録者、トライワ泉さん。市民貢献人養成研修を受講し、自分と同じ思いを持つ仲間に出会えました。市民貢献人は、互助が生きる活動だと感じています。私がこれまでたくさんの人に支えられてきた分、これからは人のためにサポートできたらと思い、市民貢献人として受任しています。物やお金ではなく、ありがとうという感謝の気持ちが何よりも嬉しく、やりがいを感じます。活動を通して、自分の人生も豊かになったように感じます。より多くの方が一緒に活動してくださることを願っています。興味を持たれた方は、まずは説明会にご参加を。二つの説明会があります。一つ目、第6期市民貢献人養成研修説明会、事前説明会、講演及びパネルディスカッション。時は9月3日水曜日、13時30分から16時。ところは、長久手市前熊下田、長久手市福祉の家集会室。二つ目、ミニ説明会。時とところをお伝えします。時間はいずれも13時30分から15時30分。8月22日金曜日。ところは中央公民館102会議室。9月17日水曜日。瀬戸市川端町 瀬戸市安田議会館2階市長各室。9月26日金曜日、日進市織戸町日進市民会館2階会議室です。いずれの説明会も申し込みは尾張東部権利擁護支援センターアスライツに電話 75-5008 か紙面の二次元コード申し込みフォームから申し込んでください。紙面には笑顔でピース市民貢献人バンクに登録の6人の皆さんの写真が掲載されています。問い合わせ先は長寿課電話76-8143